アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2634回2月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはチョコレートはいかがですかです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。マレーシア旅行に行った知人からお土産でドリアンのチョコレートをもらいました。ドリアンめちゃくちゃ苦手なんですが、食べてみたところ意外にいけるかもという感じで普通に食べました。カバンに入れて持って帰ったところ中がすごい匂いになりました。皆さんドリアンチョコには気をつけましょう。今日もよろしくお願いします。
今週は IT ジャーナリストの野々下さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。カレー味のチョコレートをお菓子食べたような気がするんですけれど、いろいろチョコレートって加工ができていいお菓子ですよね。ということでよろしくお願いいたします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日お昼12時半から3時半までJR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。ブログ気になる気になるにあった記事です。アップルが M5 チップを量産開始との報道、最初に搭載されるのは新型 iPad Pro かという記事が出ていました。 M4 のアップル製品が今出ている中で、もう次の M5 チップの話とうとう始まりました。ここでは春さんと野々下さんに入っていただいてます。
はい、
はい、おはようございます。
まあ、
野々下さん取材でお使いのところを参加いただいててありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
業界関係者によるというと始まっているこの記事で、先月からって書いてますから1月から M5 チップのパッケージングを開始しているという。初回生産モデルは M5 チップの標準モデル、 M5、M5 Pro、M5 Max、M5 Ultra というバリエーションが予定されているようで、そのうちの最初のモデルを作るようです。野々下さんは CS この間言ってこられて、まさかこの M5 についての情報をキャッチしてきたとかそういうことはないですよね。
ないですね、残念ながら。
もう嘘でええからあるとか言ってほしい。
タイミング的に9月のドイツの IFA とかだと結構ケースが早めに出てきてたりとか、
はい、
あとケースが出てる出てないみたいな話はあったみたいなんですけれど、
はいはい、
よくわかりません。
はい、TSMC の3ナノメートルプロセスを採用するということですから、今作られる技術としては一番細いというか小さいサイズですよね。今2ナノにチャレンジしてるはずですけど、このすると M5 は M4 と比べて電力効率が5ないし 10% 向上、性能は 5% 向上で、こう聞くとなんかちょっとしか上がってないんでない印象が出ますけど、そんなもんですかね。ここのとこ毎年新しい M なんとかって出てきてるじゃないですか。
一応毎年更新ですね。ね。
これまでのインテルとかその前のパワーピースとかそんなに早々とグレード上げてなかったように思うので、あれかな、上げる度合いは薄くてもええから、名前だけどんどん新しくしていこうっていう作戦。
そんなイメージはありますね。
ちょっとね。
なんとなくですけど。
そう。作ってる人が聞いたら怒るかもしれないけど、ちょっとそんな印象もあったんですよ。最初 iPad Pro からですって。
去年も M4 が一番初めに採用されたのが iPad Pro じゃなかったでしたっけね。去年そういう噂が出て、まさか iPad から最新はないでしょうみたいな言ってたんですけど、結局 iPad Pro だったというのがありましたね。
はいはい、また春さん買うんでしょ？
M5 いや、もう買わない。
絶対買う。
いやいや、絶対
で。今まで買えへん言うて、また買うこと多かった
もん。いや、多かったですけど、でも iPad も毎年ではないですよ。何年か置いてますね。その前は、はい、去年 iPad Pro 買いましたけど、その前は2年ぐらい空いてたと思います。はい、
この番組で松尾さんと春さんが一番買えへん言うて買う人。 まさかって言ったみたいな、ね、いや実はみたいなね。野下さんは取材で iPad をお使いになることはそんなにはないですか？
でも家では使ってますね。
あ、家では使ってます、
うん、はい、はい。
それは何ですか？やっぱりドラマ見たり
もありますけれど、一番多いのは漫画。
あ、漫画読むのに？
漫画読んでますね。
はいはいはいはい。
あとはアマプラ見たりとか。
取材行かれた時のメモっていうのは基本手書きですか？
iPhone ですね、もう。
iPhone に。
はい。音声入力。
あ、音声入力なんですね。
昔は CS の会場、電波全く使えなかったんですけど、
はい。
コロナ明けぐらいからは、どこ行っても使えるようになったのと、今、eSIM 入れていくんですけれど、海外で。
はい。
安いですね、今。使い放題とかでも。すごい安いので、大容量バーンって入れちゃって、会場でもバンバン写真上げのメモも、だいたい喋って、手書きで残し、それこそアプリのメモを使って片っ端からメモしてって感じになってきました。
音声で撮ったやつは音声としてですか、それとも文字認識させて？
文字認識ですね。
まあ、いわゆる書き起こしですよね。
はい。
100年ぐらいしたら CS の会場ロボットしかおれんがって、ロボットが出ましてロボットがそれ撮って、人間はもうしんどいし、もうロボット帰ってくるの前待っとこうって言ってやってるかなと今思いましたけど。
いやー、なったらね、誰ももう行かないでしょうね。
そうですね。行く意味がない。
そんな新しいものに気持ちは行く中で、ヨイドロイワイジのブログさんではこういう記事出てました。来週登場か、新型 iPhone SE4、パワービーツプロ2など、Apple 新製品発表ラッシュなるかという記事でしたが、いつものおなじみマーク・ガーマンさんの情報からということで、ちょうどね、その iPhone SE はかなり前から春先までには出るだろうと噂されてたんで、うん、このタイミングで出てもまあおかしくないかなと私は思ったんですが、iPhone 14にかなり寄せるっていう噂があるんですよ。14とそっくりのデザインで、14もほらプラスっていう大きさあったでしょ、大きい方、
うん。
ああいうものも用意されるんじゃないかな、みたいな噂です。わかりません。出て違うかったら許してください。
サイズは一種類。
そう、この記事はサイズは一種類だけど、他の記事でね、うん、2件ぐらいそうやって書いてるとこがあったんですよ。で、まあね、A18 チップが乗りますと。で、これであの、Apple Intelligence 対応できるって書いてるんですよ。
18やったらそうですね。う
ん、あと、まあ、アップル独自の 5G モデル。これはどうなんやろうなと、私はちょっと疑わしいんですけどね。軽くもの向こう貼ってモデル作ってるっていうのはニュースでずっと見てましたけど。
ずっとね、言ってますけど。
でも、まだ乗ったのはないんでしょ、あれ。
今んとこないですね。
ないでしょ、SE に乗せてくるかな、だって、そんなんしたら値段上がるん違うって私は思ってるんですけど、どうかな、安く作れるのかな。
上げてくるんじゃないですか。
ああ、SE といえど、
インテリジェンス動かそうと思ったら、やっぱり通信早くないといけないんで、基本セットですね。はい。
ね、
一応3月の頭にモバイルワールドコングレスという通信系の国際イベントがあるので、それの前にはちょっと発表しとこうっていうのはあるかもしれません、ね。
あ、そうですね。はい。記事では、現行の iPhone SE は429ドルから。ですが、新しい SE4 は499ドルからになる可能性があると書かれてました。これは日本でまたキャリアとか乗ると値段が上がるんですよ。パワービーツプロ2という新型ワイヤレスイヤホン。B2 はね、次新しいの出るかずっと言ってたんで、これも順当に出るかなっていうところですけど、デザインがちょっと面白いですね。耳掛けタイプ。
そうですね。
あと、ま、言及されてるものとしては M4 MacBook Air。これ一番最初出るって噂流れてたんですよね。今年一番。
そうですね。
これ実際に Apple の直営店で MacBook Air の在庫が減少してるという情報があるみたいで、それは多分これのためじゃないかなと。で、その次には iPad Air が M3 を積んで出てくる。今 M2 なのでね。M4 になるっていう噂はどうなんだよとも思いますけど、M3 なのかと。それから iPad の第11世代ですって、もう2桁いくんですよ。ね、この間見てたら、フォトショップ今のバージョン何もかしてます？フォトショップ 26.8 とか、そんなバージョン言ってたんやと思って。もうあのバージョン何もって言えへんよな、だから分からへんかったけどね。まあ、春先、ひょっとしたらこれがまとめて出るんちゃうか、来週にはという、そこまではいかんかなと思うんですけど、そういう期待大の噂ニュースなんかもありました。そしてさっきアップルウォッチに関しては情報なかったんですが、アップルウォッチに関して iPhone マニアさんの方ではこういう記事がありました。アップルが2025ブラックユニティコレクションを発表、スポーツループと壁ワインという記事で、 ハルさんは時々アップルウォッチじゃなくてバンドの方を買うことがありますけど、今回はこれはどうですか、ブラックユニティのデザイン。
私あのスポーツループがあまり好きじゃないんですよね。
あ、それはなんだ、うん、スポーツしないから。
それもありますけど
身も蓋もない。
ほんまスポーツ嫌いっていつも言ってるもん、
ね、そうスポーツ嫌いっていうのあるんですけど、なんかちょっと安っぽいんですよねスポーツループってね。
まあでもあれの感じは好きですけどね私。
なんか綿テープっていうやつですかね、ビリビリっていう。
今回のやつはスポーツループだから、そうですね、マジックテープでバリバリバリっていくやつね。
そうそれがどうも好きになれなくて、何種類か持ってるんですけど、
はいはい。今回のブラックユニティ、黒を基調にして赤と緑かな、これは織り込んであった、あ、赤黄色緑が織り込んであるんですね。ユニティリズムに対応する文字盤はウォッチOS 11.3 で公開済みという。毎回そうですよ、バンドのデザインに合わせた、
そうですね、
ウォッチのね、まあ、壁紙というか、そういうデザイン、うん、はいはい。そうや、私は OS 上げられへんようになってるから、こういうの全然分かれへんね今悔しい自分から上上げられへんね今の。アップルリーカーさんという噂系の記事を書く方が X にポストされていたのをちょっと紹介するんですけども、これはクレイグ・フェデリギさんがインタビューを受けている動画を伴って投稿されてました。実際に何かというと、アップルが今 AI で写真をいろいろ加工できるっていうのがあって、でもアップルは決していろんなものを消すということに関しては積極的には取り組まないというようなことをね、フェデリギさんがおっしゃってるんですよ。なぜかって言ったら、写真っていうのは技術的に歴史があって、人間があるがままを撮ってるものやから、容易に消したり容易におかしく加工したりっていうのを手伝うのはアップルのやり方ではないというようなことをね、私文言変えて喋ってますけど、だいたいそう言わんとするとはそういうことなんですよ。で、私はそれを読んでても、確かにそういうことできる技術は他社でもやってるから、まあアップルはそこには手出さないんだろうなというのを感じました。クレイグ・フェデリギさん、アップルのイベントになったらいつもこう出てきて、
う
ん、
そうですね、
さっそうと現れて解禁のちょっと胸裸気味のシャツ着てマダムキラーやなっていつも思ってるん
ですけどなんかちょっと前の発表イベントかなんかでなんか臭い演技してませんでしたっけ、
階段飛び跳ねてやってきてなんか言ってたけどいや、あれは映像に対して BGM とか SE がいかに大事かっていうのを思わせてくれるシーンでしたけどね。そうですね。ハルさん、写真よく iPhone で撮ってるのは見るんですけど、あんまり加工はしてないですよね。は
い、あ、しないですね、うん。もうなんか自分のライフログとして撮ってるっていう感じですね。
まあ、夕焼けでもちょっと影さすような感じにした方がそれっぽくなったりするじゃないですか、うんうん、そうですね、そういう狙いで撮ることはあんまりないんですか。
ないですね。
うん、野田さんがあんまり撮られた写真ってたくさんは見た覚えないんですけど、ご自身であんまりこれ撮るってはないんですか。
何がですか。
写真、ね、
写真ですか。
写真ね、スマホでね、その iPhone でね。
私基本取材の、うん、仕事は全部自分で撮ってます。あ、
仕事はそうですよ、はい、じゃなくて個人的にこれ良かったみたいな。そうそう、
ご飯撮ったりとか。
あ、まあまあまあ、ご飯でもいいですし、まあこんなとこ行きましたみたいなのが、そんなんはあんまりあげない。
あげないですね。あげないし、うん、撮らないですね。
あ、撮らない。やっぱり仕事で撮るのにもう多いとあんまり撮る気しないですか。
結局そんなに写真うまくないからかな。
うまくないけど撮るのも、なんかこのインタビューで言ってたのかな、確か。うまいうまくはない、まあ、まあ関係ないという、そのライフログも含めてね、撮ってもらうことが一番いいみたいなこと言ってたと思うんですけど。あれしません。なんか書類もらったり、こう、まあ、町内会とか、あるいは手続き行った時には、どっちでも言えない書類は、とりあえず写真で残しとくっていうの、やりません。どうせほかしてしまう書類やけど、後で見なあかんような時、ないない言うたら困るから撮っとこうとか、しません。
あんまりやらないかな。
もう、私、病院行って書類もらったら全部毎回撮ってるんで。
病院とかは撮っといた方がいいですよね。
病院なくすんですよ。この間も、病院の予定表もらったのに、どっか行ってもうて、ついいつ行くんか分からなくなって。ほんまじじいや。
そしたら、それこそ、の経費とかじゃないですけど。
それはそんなんはね、絶対ですよね。
ね、絶対取りますし、プライベートで何とか取るとかっていうのは確かに少ないかもしれないですね。そうですね。
ギガ人にこんな記事がありまして、ライカから約5万円の iPhone 用カメラグリップ、ライカラックスグリップが登場という記事がありまして、あの老舗のカメラメーカー、ライカが、iPhone 用のカメラグリップを2月6日に発表しましたということで、このグリップはマグセーフに対応しているので、 iPhone がカバーとかつけてないんだらペタッとこう磁力でくっつけて普通にこうグリップとして使えるというものだそうです。
これはライカは何のためにこれを
うちも出しとこうかやったんちゃう
別にライカのレンズ使ってるわけでもないですし。
じゃないけど、なんかほら、年張りあるじゃないですか。俺はライカ使ってんねんでって言えるじゃないですか。そういうこと。
そういう人たちライカを相手にしてるんですかね。やっぱりなんかライカのレンズ好きとかライカのカメラが好きな人を相手にしてるような気がするんですけど、うん、すごいこの製品のニュース見て違和感を私感じたんですけど、うん、ライカファンの方はどう思ってはるんですかね。
いや、もう大歓迎ですけど。それで怒れる。そう、ちゃうかった、めっちゃ怒られる。
そう。
分かれへんけどね。
なんかすごい違和感が。
分かれへんけど、まあでもそれで売れたらいいじゃないですか。はい、そんな
全然分かんないですけど、カメラ詳しくないの。ライカってそんなメーカーだったのかなという、売れたらいいやる。
今は割とブランド化してますね。
そう。
だから、カバンとかもありますし、うん、ライカのロゴだけ使ったバッグだったり、グッズだったりとかもあるので、
その流れなんです
かね、もしかしたらこれはライカっていう会社が作ってるんじゃなくて、ライカのライセンスを持ってるところがタイアップして作ってるって可能性は高いですね。ちょっと記事読んでないんでよくわかんないですけど。
単なるグリップじゃないですよ。もちろんバッテリーにもなってるんで、USB-C ケーブル使って充電もできますよと。
それわかるんですけど、そのアプリも私もよくわからないんですよね、ライカが。
なんでやねん。
いや、だってカメラ全部はライカ全く関係ないじゃないですか。
うん、今回俺のライカ
やん。いや、その iPhone のカメラ。iPhone のカメラ、iPhone。
ええやん、いやらして。
でも最近ライカっていろんなところとタイアップしたり、確かアンドロイドでもライカレンズの。
あ、このね、レンズだったらわかるんですよね。ライカのレンズ使ってるからっていうのはね。
はい。はい、だからその流れというか、割と周辺機器的にブランドでかっこいいというイメージはあるかもしれないですし、世代的に若い子たちにアピールするために、あえてブランド使ってる可能性もあるかなという気もします。
勝手なイメージなんですけど、アップルが全然違うところでアップルのロゴ使って商品出してるような、そんなイメージになってしまってるんですよ、ね。
浮き輪とか。
そう、浮き輪までは。
アップルの浮き輪とか出せたらアップルだけねえげっていう。
そう、そこまで離れるかどうかあれですけど、うん、まあそんなイメージ、私にとってそのライカがこういうのやるっていうのはそういうイメージですね。う
ん、でもそんなライカマニアじゃないんでしょ。
マニアじゃない。
マニアがすぐでもないんでしょ。
マニアじゃないから、まあよく知らないだけなのかもしれない
です
け
ど、ね。そんな置いといてあげましょうよ。うん今年もこの季節 CES2025 に行かれた野下さんのお話を伺うチャンスがやってまいりました。チャンスっていうのも変ですけど、
はい、いつもよろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。はじめに残念なことにね、昨年末でアップルクリップさんが番組長いお休みに入られまして、
はい
うん、アップルクリップさんの方でも野下さんはよく CES の話されてたんで、
はい
うん、うちとあちらでいろいろ違う話も聞けてよかったんですけど、こういうポッドキャストで出ていただくタイミングが減ってしまった感じになってて。
残念です。
残念。あっちでは喋らないですが、野田下さんほら YouTube やってらっしゃるじゃないですか、
ああ。
あっちの方では。
ウェアラブルチャンネルの方ですね。
あっちの方では。
あっちの方は、
ええ、
もうすでにウェアラブルエキスポっていうイベントが、
はい。
ビッグサイトでありまして、
それは今年入ってからですか？
はい、今年1月の21日かなにあったんですけれど。
勉強でした、すみません。はい。
あ、いえ。本当はそこでステージで喋るはずだったんですけど、ちょっと事情があって、結局は映像だけ送って喋ったみたいな感じが1回と、あと日経スタートアップっていう日経 BP の媒体があるんですけれど、
はい、
それで毎年喋らせてもらってて、それの方には一応出ましたね。
ああ、まあそんな中で毎年恒例のポッドキャストでまだお聞かせいただく CS のお話でございます。
いつもお世話になってます。
今回は出発されたのはいつだったですか？
今年は結構遅くて1月の4日ですね、は
い。そうですね。いつもなんか年明けすぐぐらいに行ってましたもんね。
そうなんですよ。うん、
なんか都合はありました？
そうですね。一つは全然もうチケットが取れなかった今年は。
円安やのに。
円安なんですけれど、多分、トヨタとパナソニックが基調講演をしたんですよ。
はい、CS でね。
なるほど。はい。
はい、はい。
あと他にも、結構日本企業がブースいっぱい出してて、それで多分、取れないっていうか、もう、みんな、会場も本当に、スーツ着た人がいっぱいいて、日本人が。
そういうことですね。はい。
一番すごいのは CS に合わせて東京はデルタっていう CS の基調声にも出ている航空会社が、うん、その時期だけ直行便出すんですよ。
東京からですか？
そうなんですよ。だから東京からノンストップでラスベガスに行けるんですね。
この間 JAL と羽根接触したところですよね、デルタ。
あ
のニュース
で。そうそう。そう、そんな。
大事故でもないんやけど、アメリカのどっかの空港で、デルタ機と JAL の飛行機がすれ違った時、羽根当たってしまったらしくて。
そこなんですけれど、今年は多分それで足りなかったんで、はい、JAL とアメリカンエアの共同の直行便が増便したっていうぐらい。それでも多分乗った友達に湧く全部満席って言ってましたね。
ビジネススーツの感じの人が行くんやったらもうファーストクラス。
ああ、ファーストとか。
ばっかり行ってしまうんで。でもエコノミーにもそういう人たちはたくさんいたってことですかね、そしたら。
ビジネスは最初から瞬殺なんで。
あ、そう？
はい。だって皆さんビジネスで行くんで、基本ビジネスから切れていくんですよ。なので瞬殺で、エコノミーも結構ダブルブッキングじゃないけど足りないんで、はい、私は一番安いハワイ経由で行ったんですけれど、
はいはいはい、
お客様の方で譲っていただける方はっていうのがあったらしいんですよ。私は乗り継ぎがギリギリだったんで気がつかなかったんですけど、はい、なんか他の人曰く600ドルか800ドルか渡すんで、うん、次の便に乗ってくださいみたいな。でもこっちも仕事だからそれ聞いてもって難しいんですけど、
ちょっと聞いただけではめちゃめちゃラッキーかと思うんですけど、そうでもないんですか？
そうですね。
都合がつくならラッキーですよね、その変えてもね。
早ついてしもて宿も取ってないのにどうしようみたいなことになるから。
要するに、その後に乗れたらいいんですけれど、うん、そこもいっぱいなんですよ。だからいつ乗れるかわかんないんで、普通の旅行だったらラッキーって言って乗るんですけど、さすがに無理でしたね。
うん、で CS ですけど、前よく先生とお話しいただいてた時に、
はい、
どんどんどんどん膨れ上がってると、どんだけ広くなるんや言うてた時代があったじゃないですか、コロナ前ぐらい。で、はい、コロナで一回開催の感じが変わって、で、今どうなんですか？やっぱり広がってるんですか？
広がってます。広がりまくってます。
それで地球いっぱいになるんちゃうかってそう思うんだけど、そんな取材を今までやったら何日かで回れてたらもう全然無理とか前おっしゃってて。
それはもう前から無理でしたね。
あ、そう。全然。もうピンポイントでここここと押さえてそこだけをなんとかこう行く。
そうですね。
みたいなね。
とは言いながらも、割と頑張っていっぱい回った方じゃないかなと思います。
具体的に何社ぐらいブース回れたんですか？
数ですか？
数。
数で言ったら4500社出てるんですよ。
はい、はい、はい。そのうちの
多分4000社ぐらい見たんじゃないですか。
おお、すごいですね。
すごいです。あ、
それ一瞬カタログ見ただけでももう数に入れてませんか？そんなことはない。
いやいや、ブースの横通ったのも入れたらそのぐらいって感じですね。
ああ、なるほどね、うん。撮影してるもしてるんでしょ？でも。
そうです、してます、してます。ね、してますし、ね、場所によったらずっと1時間ぐらいいたりとかもするので、はいはいはい、そんなんも入れてようやく4000って感じですね。あと、ブースじゃないみたいなやつもいっぱい見てるので、
要するに、
なんか、ラウンジでなんかやってるとか、あと、ステージでなんかやってるとか、あと、基調講演とかも入れたら、多分5000ぐらいは見てるんじゃないかな。
アメリカの方も結構いろいろ今ごたついてるじゃないですか、いろんなこと。でそういう影響はこんあるん
そういうとこ聞きますか。
いやいや、別にごたついた内容聞くんじゃないけど、CES にどう影響してるかがちょっと気になってる。それは何も影響ないんですか？
いや、めっちゃありすぎて言えないっていうぐらい。
言えないぐらいですね。
マジやばいみたいな。
そうですか。
取り立ててあれですけど、当番組としてはやっぱりアップル関係、アップル直接出てませんけどね。その、はい、まあ、あんまこれアップルに繋がるな、みたいなのがやっぱり気になるんですけど、
はい、
すぐ思い出せるものでなんかありますか？
だからコロナ前は、アップル周辺機器ばっかり集めた、アイラウンジだった
アイラウンジね、ありましたね。
あったんですけど、コロナで消えちゃったんですよ。
あ、そうです。
消滅したんです。
あ
らまあ。
周辺機器系のちっちゃいところはもう出せないというか、来んなというのがよくわかんないですけど。
あ、それ、それはあれさ、出店料が高いんですか？
出店料が上がってると思います。
あ、
上がってるし、TS って物売っちゃいけないんで。
うん、あ、そうですね。
これは直接売り上げが、
そうです。
売り上げにはならないので、もういいかってなったのかよくわかんないですけど、もう一つはやっぱりスマホ自体がもう過渡期に入ってるので、スマホ自体出店されてない。
あ、まあまあ、そう、今の感じだとそうでしょうね。
そうですね。だからパソコンは多少出てたりするんですけれど、うん、例えばサムスンの中でサムスンの商品が出てる。で、エイスースとかエイサーとかは出てないんで、結局は。いわゆるパソコンとかスマホとかの最新とは言わないんですけれど、デバイス系はもうコンピューテックスか、IFA って言って IFA って今呼べって言われてますけど、もうめんどくさいですけど、そのドイツの方とか、あとはもういろんな企業が自分ところの自社イベントでやってたりするので、サムスンにしても CS の直後に新製品発表会とかしてるので、もうなんか CS にはプレゼンスが出ないんですね。そんな、さっきも言ったんですけど4500社出てるんで、
まあまあね、
そこで発表したってっていう感じになっちゃうんですよ。
そしたら大きい企業が CS に出るメリットって何なんでしょう。
ビジョンですね。だからこの間の基調講演というか、CS で言うと NVIDIA が基調講演を初めてやったんですけれど、で今まで NVIDIA って基調講演と同じ日に裏でやってたんですよ。別のホテルでやってたんですよ。
自社独自で。
はい。裏でっていうか、そのタイミングはずらしますけど、いわゆるメディアデイって言って、メディアが集まる日に夜遅くにやってるから来てね、みたいな感じで、前はやってたんですね。ところが、まあ、今回はもう本当にまさしく CS の本番から呼ばれてですね。で、しかも開催前の一番盛り上がるったら変ですけど、その、まあ、プレイですよね。これでスタートや、みたいなところに NVIDIA の基調講演があって、じゃあ当然新製品とか発表するぜ、みたいな感じで発表はしたんですけど、CS の客さんってそんなに NVIDIA の GPU ボードとかわかんないんで、グラフィックボードとか言われても。ビジネスで来るんで、販売とかじゃないんですね、もう完全に。
はい、
ジャン・スーファーさんが、このチップ出しましたってバーンってやったら、拍手は来たんですけど、
はい、
割と反応が薄くて、結構滑ってたっていう。
やばい、やばい。
だからコンピューテックスだと、もうそこは全然逆で、
まあまあまあ、トーンが違いますね。
もうチップの話とかしたら、もう、おーとか。
すげーってなるんだけど。
そうそうそう。ここのところ、こう、中風に小さくして、こういう風に速度上げたんだとか言ったら、みんなが、うおーとか言って津波のように拍手が起こるんですけど、はいはい、CS だと、
パチパチパチみたいな。
いやいや、パチパチは来るんですけど、うんうん、明らかに分かってない。
ここは今拍手しどきやな、みたいな
感じで。そうそうそう。そうそう。
横見ながら。
そうそうそうそう。そうで、NVIDIA の言ったら、基調講演も初めてっていう人たちが多いので、本当にまさしく横見ながら、みたいな感じ。で、私はまあ会場に入れてなかったんですけど、
はいはいはい。
でも行った友達曰く、本当に後半全然わかんなかったとか言われて、その知り合いは全然グラフィックボードとか興味がないけれど、NVIDIA だから行くみたいなんで行って、明らかにもうそんな感じで。いろいろ温度差があるっていう感じですね。
アップル製品周りでも、携帯はそんなにっていうのありましたけど、はい、まあそれ以外でもオーディオとか、あるじゃないですか、はい、周辺機器とか。あんな感じどうですか、はい、これはみたいななんかありました。
今年は、サースホールっていうそういう周辺機器が集まるブースが復活したんですよ。
はい。
それでまた広くなってもう大変だったんですけど、そこに行ったら誰も人がいないっていう感じで。
お客さんがもう一つこう行かないの、
そう、遠すぎて行けないみたいな。
ああ、なんかシャトルバスみたいなのあったじゃないですか。
テスラで行けるんですけど、
かっこいい。
別に遠くはないけど、他のを見てたらもう時間がないから無視みたいな。
そうなるか。
あと、ほとんどが中国企業なんですよ。
あ、まあね。
ああ、そう。
はい、周辺機器系は。で、目新しいものも別にないし、ちょっと面白そうなバッテリーとか周辺機器は、また別の会場にあるので、割とばらけてたっていうか。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、Adobe Illustratorは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月13日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。